こんにちは。今日初めて当チャペルに来られた方もいらっしゃる、そのように見受けます。できるだけ分かりやすくお話をしたいと思いますので、約40分間の時間忍耐をしてお聞きになってくだされば幸いです。まず今朗読をしていただいた聖書の言葉、そのところを見ていただきたいと思います。聖書の言葉、それは歴史的な出来事、事実によります。これは大変大切なことです。クリスマスなのにどうしてこの箇所を今回取り上げたのかと申しますと、クリスマス、そしてさらに古い歴史を持つイースター、復活祭とも申します。イースターにしても、このクリスマスにしても、私たちがなすべきこと、それは終活なのです。終活と言いますと、エンディングノートをつける、それが最初に考えられますね。皆さんはいかがでしょうか。最近は高齢者のみか、若い方々もエンディングノートをつける方が増えております。そのような機会を神は私たちにこのクリスマスの時に、またイースターの時にお与えになってくださっています。したがってクリスマスの賛美歌を歌ってまいりますと、多くの賛美歌の中にイエス・キリストの十字架の死、そしてそれは贖罪、罪の償いであるということが、それらの言葉が必ずと言っていいほど含まれております。皆さんご存知のサイレントナイト、清しこの夜、日本語訳では残念ながら含まれていないんですが、英語の言葉においては贖罪の光というような言葉が入っております。すなわち、なぜヨーロッパにおいてクリスマスが盛大に祝日としてされているのか。それは終活を私たちに促す、そして実際に就活をなさしめてくれる日だからです。ご存知の通り、クリスマスよりもイースターの方がずっと長い歴史があります。イースターがあってクリスマスがあるのです。どういうことかと言いますと、イエス・キリストの墓からのよみがえり、復活があってで、イエス・キリストの誕生、十字架の死があるんですね。イースターがないとするならば、クリスマスはないんです。なぜキリスト教会でクリスマス、イエス・キリストの生誕を祝うのか。それはこの方が十字架にかかり死なれ、墓に葬られましたが、三日目に復活されたという歴史的な出来事、事実に基づいているからです。だから、クリスマス、おめでとう、メリークリスマスであります。朗読していただいたこの箇所でありますが、パウロとシラス、お二人の人物が初めてこの聖書、一般にキリスト教と言われています、また福音とも言われています。この福音を、キリスト教を初めてヨーロッパ大陸に伝えた時の出来事が今日共に読んだ場所なんですね。シラスはエルサレム教会の指導者の一人でありました。 パウロも皆さんご存知の通りユダヤ人であります。このお二人がいよいよヨーロッパに足を踏み入れる、そして起きた出来事が今日読んだところです。ヨーロッパに足を踏み入れた時にこのような問題がございました。この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。群衆もそうだそうだ。それで長官たちは、鞭打ちの刑を与えました。背中は皮膚が破れ、血が流れたでありましょう。なぜそのような厳しい対応をしたのか。それは私たちの町をかき乱した、すなわち公共の秩序を違反した、公共の秩序を乱したという罪によります。匂いの糸もそうでありました。キリストの福音が、聖書が、キリスト教が日本にもたらされたとき、私たち日本人はどういう対応をしたでしょうか。私たちの町をかき乱している、公共の秩序に反している、したがって太平洋戦争の折、多くのクリスチャンが投獄され、ある方々は殉教をしております。かき乱した、その理由はですね、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝している、これが理由です。風習、それは慣習、しきたり、いわば伝統文化です。日本にも伝統文化がありますよね。しきたりがあります。慣習を変えてしまう、しきたりを変えてしまう、そういう恐れを人々はキリスト教福音に抱きました。だからパウロとシラスは逮捕され、牢獄に投げ込まれてしまったのです。現在ピリピは世界遺産に登録され、以前に比べてよく発掘されています。多分ここがパウロとシラスが投獄されたであろうという牢獄も発見されています。けれども、果たしてどうでしょうか。そうかもしれないし、そうでないかもしれません。この下の空いているところにその写真を貼り付けたいと思いましたが、今は著作権の問題で難しかったですね。二人は牢獄の中にいます。ところが、背中が傷を受けている、痛みが厳しい、そういう状況、足には木の足かせがはめられている、牢獄に入れられ、夜中です。二人は何をしているかといいますと、神を賛美する歌を歌っていた。賛美歌を歌っておりました。男性二部合唱だったかもしれません。今日できれば男性二部合唱していただきたかったんですが、残念ながらできませんでした。コロナ禍ですからね。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。見事なお二人の神に対する賛美だったのです。皆さん、神の使命をいただいてヨーロッパ大陸に入ったお二人、待っていたのは牢獄に投げ込まれる、刑罰を受ける、決して歓迎されませんでした。 けれども、お二人はなんと牢獄の中で、やんなっちゃうな、なんてこった、神様いるんだろうか、そんな不平不満つぶやきではなく、神に対する感謝の祈りを捧げ、賛美を歌っていたのです。これこそですね、普通じゃないんです。これが命というものです。皆さん、このような命をお持ちでしょうか。地震が起き、牢獄が揺れ動き、番号していた監視は囚人たちが逃げてしまったと思い自害しようとしました。当時のローマ法、ローマの法律によるならば、囚人を逃がしてしまった、逃げられてしまったという場合はですね、その監視はその囚人に課せられている刑罰、同じ刑罰を受けなければならなかったのです。例えば死刑囚を逃してしまったとするならば死刑なんです。大勢の囚人たちを逃してしまうならば大変なことですね。だから監視は自殺しようとしたのですけれども、パウロとシラス二人だけではなく、他の囚人たちもみんな逃げませんでした。そこで監視は分かったんですね。お二人には、このパウロとシラスと人物には救いがある、救いというものを持っている。そこでこんな質問をしたのです。先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。答えは、二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。で、結局お二人を看守は引き取って、食事を持ってもてなしをしただけではなく、聖書のメッセージを聞き、皆イエスを信じ、家族みんなが洗礼バッテスマを受け、神を信じたことを心から喜んだと書かれているのです。このような歴史的な出来事を踏まえて、今度は表の方ですね、資料の表を開いていただきたいと思います。普通は表から話すんですが、今日は裏から話しました。今日のテーマは、チラシにもございました通り、最高の贈り物、それは救いです。監修がした質問、それは私の偏見かもしれませんが、一番大事な質問です。私たちの生涯で一番大事な質問です。これが就活につながるからです。救われるためには何をしなければなりませんか。そこでまず、救いとは一体何なんだろう。皆さん、今日初めてチャペルに来られて、このキリスト教会、聖書が私たちに、人間に、私たち人にですね、提供している救いとは一体何なんだろうか。まずそれを確認していただきたいんですね。四角の中に私の思いつきです。そのまま書いておきました。経済事情、政治情勢、病気、ストレス、トラウマ、人間関係、災害、事故、 家庭内暴力、空虚感、虚しいってものです。恐怖心、育児、看護、老老の介護ですね、身体障害、最後、死であります。聖書が、神様が私たちに与えられます最高の贈り物、救いとは、最後の死からの救いです。病気からの救いを求めてチャペルに来られても、むしろ病院に、クリニックに行かれた方がいいでしょうね。が、死の問題こそ空虚感、虚しさを解決してくれますし、恐怖心もそうであります。私たちの内面的な問題、そして人生の意味、目的、これを解決してくれます。そういう意味で若い時に就活することは大変良いことだと思います。2番に参ります。一番大事な質問の答えです。死、死からの救い、どういうことかと申しますと、聖書の別の箇所に、先ほど登場してきましたパウロという人物が神の霊感を受けて書かれた新約聖書の一節にこういう言葉がございます。多分パウロと思うんですが、人は一度死ぬことと、死後に神の審判を受けることが定まっている。人は一度死ぬ。これは私たちの肉体の死です。しかし、恐ろしいのは、死んだ後、神の裁き、審判に、が待っている。それを受けなければならないということであります。だからそこに書いておきました。神に会う備えをしなければならないのです。死んだら最後、神の審判から逃れる術はございません。だから、神に会う備えをしなければならないのです。これが本当の就活です。エンディングノートを書くことも備えになりますが、しかし、神に会う備えをする。これが就活ですね。どうしたらいいんでしょう。資格の中に書いておきました。一生懸命に生きる。真実に生きる。善行に励む。鉄人になる。賢人になる。悟りを開く。鉄人とは、学識豊かで、実際にその知識によって生きている人であります。哲学における理想ですね。賢人とは、儒教における理想です。賢人がさらに進みますと、聖人になることができると教えます。悟りを開くとは仏教思想です。けれどもですね、残念ながらたとえ鉄人になることができても、賢人になることができても、あるいはまた 悟りを開くことができたとしても、我々は自分自身をパーフェクト、清い、自分を変えることはできないですね。聖書に言うならば、おられる人はみんな腐敗、堕落してしまっている罪人、罪人と読ませます。罪人なんだ。そのように言い切っているのです。確かに、鉄人になろうと努力すれば努力するほど、賢人になろうと努力すれば努力するほど、悟りを開こうと努力すればするほど、それができないという現実に我々は直面するんですね。先ほどのパウルとシラスの答え、短く書いておきました。主イエスを信じなさい。そうすれば救われます。簡潔明瞭な答えです。看守は、鞭打たれ、足かせがはめられている、牢獄の中で、けれども、なんと神に感謝を捧げ、賛美歌を歌っている、その人物に命を見出しましたので、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと問うたわけですが、その答えがこれでした。主イエスを信じなさい。そうすれば救われます。パウロとシラスが持っていたその命、永遠の命、この命を得ることができるという答えだったのです。主イエスを信じなさい。この言葉を分析してみましょう。誰を、何を信じるのかであります。パウロとシラスは、キリスト教を信じなさい、キリスト教に入りなさいとは言っていませんね。今日チャペルにいらっしゃった方、ぜひこの辺をよく理解していただきたいと思います。キリスト教を信じるというのは大変です。キリスト教はですね、2000年の歴史があるんです。多くの著名な学者たちを輩出し、たくさん本が書かれています。私も辞典を何冊も持っておりますが、こんな分厚いんです。これを全部勉強して頭の中に叩き込まなければキリスト教分かったと言えませんが、私もまだまだですね。まだまだキリスト教を信じなさいって言われたら、みんなもうね、諦めなくてはなりません。パウロとシラスはそう言いませんでした。主イエスを信じなさいであります。誰でもできます。まず一番最初の言葉は主ですね。主。先ほどのクリスマスの賛美歌にも、主来ませり、主来ませり、歌いませんでしたが、心の中で歌ってくださったかなと思います。私も小学生の時から、私の家はクリスチャンホームじゃありませんでしたが、小学校の授業で、あの歌は歌いましたね。多分皆さんもそうだと思います。諸人こぞりじて、非常に有名な賛美歌です。が、主来ませり、主来ませり、主、一体何になるか。 分かりませんでした。そこで今日ぜひ知っていただきたいのです。この主っていうのは支配者という意味です。支配者ですよ。創造主とも申します。全宇宙の主権者です。言い換えるならば、創造者なる唯一の神、全能なる神を指しています。ここで言っていることは、従ってイエスという人物は主である、全世界の主権者、支配者である、神であるということであります。イエスというお名前は、当時は2000年前ユダヤの社会においてはごくあふれた名前でした。ありふれた名前だったのです。したがってこの方はナザレという村で少年時代、青年時代を過ごしました。お生まれは先ほど歌ったベツレヘムなんですが、少年時代、青年時代をナザレという村でお過ごしになったので、ナザレのイエスと呼ばれました。ナザレのイエス、実在の人物です。架空の神話上の人物ではございません。私もこのナザレというところをもう10回も訪問しまして、ガラス張りになってましたね。この床がガラス張りです。また床の下にこのイエスのご家族が生活されたという、その場所を遺跡として見学することができます。多分そうであったろうと言われていますね。実在の人物です。このナザレのイエス、この方が実は神なんだ、主なんだと聖書は、新約聖書はきっちり主張しているのです。だから主イエスっていうわずかの単語なんですが、大変な意味が含まれていますね。ナザレのイエス、この方は神である。神が私たちの救いのために人となって来てくださったお方なんだ。それがクリスマスのお祝いです。偉人が生まれたというお祝いではないのです。素晴らしい人物、宗教家が生まれたということのお祝いでもございません。そうではなくて、全能の神がマリアという処女を通しておぎゃーと生まれてきてくださった、神が人となった、その目的は一体何か。それは十字架で死ぬために、その使命を持っていらっしゃったんだ、ありがとう、お祝いなんですね。キリスト教会のシンボル、それは十字架であります。どんな家でも十字架を立てていれば、あ、教会だと分かりますよね。どうして十字架がキリスト教会のシンボルなのでしょうか。神が人となったナザレのイエス、この方が来られた、その目的は十字架で死ぬ、その死は償いの死なんですよ。償いですよ。誰の償いかというと、この私です。ここにいらっしゃっている皆さん一人一人です。犯した悪いこと、罪、それを償うために神が救い主としていらっしゃったんですね。あの十字架、それは 私たちが償うことができない、その償いをイエス様が代わりにしてくださったのです。代わりに十字架の上で苦しみをなめてくださったんです。そのために神が人となって来てくださったんですね。証拠はこの方の墓からの復活、それを証拠だとしています。だから最初に申し上げましたように、イースターがあってクリスマスがあるんです。イースター、キリストの復活がなかったとするならば、クリスマスは意味ない。クリスマスカラーご存知ですか？そうです、私はそのためにこの赤いネクタイをしてきました。サンタクロース赤いですよね。ポインセチアチャペル、夜寒いもんだから、朝寒いもんだから、ちょっとねこうしなびてしまっておりますが、赤い色なんですね。クリスマスカラー赤、緑、白と言われていますが、代表的なのはこの赤です。この赤色、何のシンボルでしょう？そうです。イエス・キリストの十字架の死、その時に流された血潮、キリストの血、これを表しているんですね。だからサンタクロースは赤い服を着ているんです。クリスマス、それは血の色に染まってるんですね。なぜイエス様は十字架で血を流されたのか、それは私たちの悪いこと、心、罪に染まった汚れた心、これを清めるために、償いをするために来てくださったのです。これを代償、代わりの償いの死と申します。代償の死と言われますね。3日目に墓から復活をされました。誰を、何を信じるのですか。まとめます。ナザレのイエス。この方は神である。救い主である。これを信じる。その事実を認める。二つ目。この方は私のために、私の代わりに、あの十字架の上で罪の償いをしてくださった。ありがとう。感謝です。それを受け入れる。ですね。次のポイントは、信じなさいです。そこに書いておきましたように、信じるとは心の真実をもって信頼することであります。この場合、真実、重要なことです。ヘブル語にしてもギリシャ語にしても、旧約聖書はヘブル語で書かれ、新約聖書はギリシャ語で書かれている書物なんですが、そのヘブル語にしてもギリシャ語にしてもですね、信じる、あるいは信仰という日本語で訳されている言葉は、もともと真実、誠実、忠実という意味なんです。あの新選組の誠という意味なんです。神に対する、主イエスに対する真実、忠実、誠実さ、 これを聖書は信仰と呼んでいます。これが信じるということです。パウロとシラスの答え、主イエスを信じなさい、そうすれば救われます。あのパウロとシラスが持っていた命、それは永遠の命、まさに就活ですね。死に対する備えだけではなく、今日を生きる命を得ることができます。イエス様の十字架の身代わりの償いの死を通して、私たちの罪はすべて許され、神の前に正しいものとされ、心が白く清められるばかりでなく、命を得ることができるのです。下に太い字で書いておきました。代償の死、これを受け入れるならば、審判者なる神から無罪宣告を受けます。そのものは天の御国、天国に祝福に入ることができます。最後に重要なこととして書いておきました。信じることは手段であって、救いの根拠は主イエス・キリストにあるということです。私もイエス・キリストを信じクリスチャンになりましたのは大学生の時でありました。なかなかこのことが理解できなかったのですが、信じることは手段方法に過ぎないということを分かってから本当に楽になりました。私たち日本人の場合、私だけではなく皆さんもおそらく信じる、信仰が厚くなる、信仰が深くなる、あるいは信仰が熱心になる、そうすると救いを得ることができるんだと考えやすいんですが、ダメダメダメ、そういう考え方はもうダメなんですね。救いの根拠、主イエスをにあるんです。そこがですね 100% なんです。 100%信じるというのは手段方法です。信じるというのはもちろん信じることなくしては救われないんですが、熱心でない信仰でもいいんです。大切なのはこの真実、誠実、忠実さなんですね。私たちが救われる根拠は、一生懸命に生きる、真実に生きる、善行に励む、鉄人になる、賢人になる、悟りを開くにはありません。 1% もないんです。 100% 主イエス、このお方に寄っていますね。ですからぜひよく考えて、よくお考えになって、本当にそうなのかよく調べていただいて、これは歴史的な出来事、事実である、事実神が人となってきてくださり、事実この方が十字架で死なれ、事実墓に葬られ、事実墓から復活された、蘇った、生ける神である、これは本当なんだ、嘘っぱちじゃない、認めてくださり、そして 真実をもってこの方を救い主として受け入れてください。神が備えられた、それが最高の贈り物なんです。クリスマスプレゼントであります。お祈りします。父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。今日はクリスマス祝会ということで大勢の方々が集いました。今日初めてこのチャペルに来られた方もおられます。あなたが備えられた、用意された最高のクリスマスプレゼント、救いについて今日お話をさせていただきました。どうかいらっしゃった方々が主イエスを信じ、そして救いをいただくことができるように、あなたの豊かな恵みをお願いいたします。この会は今に至るまで守られて感謝します。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。以上です。